Mobile Update。
国内外のモバイルアプリマーケティングの最新トレンド情報を徹底解説している番組、モバイルアップデート、略してモバアップ、リプロの伊藤です。
リプロ稲田です。
はい、今週もですね、先週に続き、まあ、ウィークリーモバイルアップデートというような形で、まあ、モバイルアプリマーケティングの関係数ですね、ニュースをいくつかピックアップしていきたいと思うんですけれども、今週は、どんなニュースでしょうか。
はい、本日は4点用意してまして、はい、まず1点目がウェブサイトノーコードビルダー WIX がネイティブアプリ領域に進出。
へえ、WIX 懐かしいな。
2点目、メールマーケティングサービス大手老舗メールチンプが10ミリオンで身売りを検討中。
へえ。
3点目、米国で Apple、Google のアプリストアに特化した独占禁止法案が提出。一方の日本は。
はい、これちょっとね、バズってますね、海外で。
で最後4点目が Tinder を擁するマッチグループがオンラインデート体験向上に邁進、はい、この4点でお届けしてまいります。
はい、
でまず1点目のウェブサイトのコードビルダー WIX がネイティブアプリに進出に関してですね、
はい、
まあ、WIX ご存知の方も多いかなと思うんですけど、うん、ノーコードでウェブサイトを作れる、まあ、サイトで、サービスですね。
そうですね、なんかこうワードプレスよりも簡単だし、うん、なんだろう、スタジオとかペライチよりも、まあ、本当の 1枚LP よりは複数ある程度
結構リッチですよね。
うん、うん、まあ、しかも一応日本対応とかも
してる、
ね、なんていうか、昔からこうそういうノーコードと呼ばれる前から、うん、なんかあったようなサービスのイメージですけど、アプリに来るんだ。はい、
で今回発表されたのがネイティブアプリビルダー機能っていうのを発表をしています。
はい、
で具体的な名前としましてはブランデッドアップ by WIX っていう機能で今回リリースをしていまして、うん、もうちょっと詳細話していくと月間200ドルですね、うん、日本円で2万2000円のランニングコストで自社独自のアプリをノーコードで作成して公開ができる。でポイントになるのがこの公開先っていうのが FTA みたいな感じのウェブ、とかではなくってアプリストア、アップストアとか Google Play ストアで公開できるっていうのが1個ポイントだったり
と。だからちゃんとネイティブ、
そう、ネイティブアプリっていうのが重要ですね。で、もともとノーコードのウェブサイト側から始まってるのもあるのでユーザー情報とかコンテンツに関してはウェブサイトとしっかりと連動するような感じですね。あとウェブサイトの時も結構そうだったんですけど WIX ってだいぶ機能リッチになっていて、うん、今だともう EC 機能とか決済機能とかもデフォルトについてたりするんですよ。
あ、そうなんだ。
でそれがもうアプリ側でも今回標準で実装されていて、うん、とりあえずそのプッシュ通知っていうような形のマーケティング機能がデフォルトで入ってるのに加えて、うん、EC 機能、決済機能、EC でいうとそのコンテンツのディスプレイ機能ですね、はい、とかも全部揃ってるので、うん、だいぶ2万2000円の割にランニングコストは安いけどちゃんと使えるアプリなのかなという気はしてはあります。
なるほど。まあ結構日本だとね、アッピファイとかは、うんうん、ベースとショッピファイ向けに簡単にネイティブアプリ作れますよみたいなので伸びてるっていうのね、社長さんとかもインタビューで見ましたけど、まあそれと同じような流れですかね。
まあ一番多分日本で競合になるのはヤプリさんじゃないですか、
ね。うん、そっか、うん、まあなんかヤプリだともうちょっとなんかリッチなイメージもあるんですが、まあでも基本的なテンプレートの機能みたいなのも揃ってるけど、
そうですね、まあ、ユースケースによってだいぶ多分使い方変わると思うんですけど、わりかしこの WIX 側に関してはメインのユースケースになり得るのは EC サイト、特に SKU が多いような EC サイトの場合を多分想定していると思うんです。
じゃあファッションとか日用品
になるので、まあ、ちょっとバーティカル的には被らないところもあるのかなと思うんですけど、うん、まあ、今後 WIX がどういうふうに日本側で立ち回っていくか、かつ彼らの場合ウェブサイトを抑えてからの進出なので、
はい、
まあ、どういうふうになるのかというのはちょっと注目だったりはします。
まあでも既存のお客さんからのクロスするっていう観点で考えると、まあ、WIX をエンタープライズの企業が使うっていうスペースってそんなにないと聞かないかなというふうに思ってて、まあ、そういう意味だと、まあ、やっぱりその競合しないとやっぱりって結構もうなんだニューバランスとか、
うんうんうん、
シュアンナーとか、まあ、結構ブランドのアプリに割とちゃんと要件を聞いた上で開発会社っぽい動きもありまして、で、まあ、アープも普通に月30万で、
うん、まあ、そうですね、
アピカとかも近い気がします。
で海外とかだと同じくノーコードアプリビルダーってのあったりして、はい、名前で言うとバブルっていうのがあったり
するんですけど、バブルね、バブルなんかね、ノーコード海外のツイッターやったら
聞くんですね、はい、ただバブルの場合はウェブベースのアプリなんですよ。
あ、そうなんですね。
で今回 VIX 出したのがちゃんとネイティブアプリ側なんで、うんうん、まあどちらがいいかっていうのはビジネスモデルによっても変わってはくるんですけど、まあ、大多数の多分デベロッパーにとってはネイティブの方が ありがたいじゃないですか。トラフィック獲得できる観点で、なのでそこの部分がどうバチバチとやっていくのかっていうのはちょっと注目だったりするかなと思います。うんうんうん、
まあそうですね。バブルはどっちかっていうと今までのなんか事例とか実際に各外人の人たちが作ってみたっていうのを見てても、なんかどっちかというとウェブサービスとか、
はいはい、
まあ、ちょっとしたこうなんかすごい簡易サーズみたいな感じのシステムをまあバブルベースで作ってみてるっていうのが多いので、まあネイティブアプリっていう面で言うとね、やっぱビックスいいんじゃないですか
はい、2点目、メールマーケティングサービス大手老舗メールチンプが10ビリオンで身売りを検討中というニュースが入ってきました。
メールチンプね、もうリプロで一番最初にマーケチームとしてなんかツールを使ってメールチンプぐらいな気がする結構好きなサービス
だいぶ老舗ですよね。
老舗だし、なんかこの人たちデザイナー何人変わってんだろうってぐらい毎回 LP 変わるんですよそういつもなんかなんか全然違うサービスみたいになってなっていうのを、
今なんかすごいなんかファンシーな感じですよね。
そうそうそう、まあすごいね、でもなんかデザインもおしゃれだし、うんうん、まああと最近はやっぱりこう、まあ、無料で引き続き使えたりとか、うん、まあ月額20ドルぐらいで今あの全部使ってるんですけど、使えること思いつつすごいね、まあハブスポットよりももっとミニマムなこう総合 CRM っぽい感じになっているので、はい、そう、そういう感じなんだけど、やっぱ身売りってことは立ち位置困ったんですかね。
そうですね。でも2001年創業で結構老舗、今年で20年目。
2001年
創業。
そうなんだ。
なんですけど20年目迎えてるんですけど、10ビリオンですね。10億ドル。
合ってるか。そうですね。
100億ドル
だね。
100億ドルの評価額で売却を検討ということで。
じゃあ1兆ですね。すごい。
でこのバリエーションがどうなのかってところなんですけど、うん、一応2019年段階だと700ミリオンの売り上げがあったので、はい、評価額的には7から11ビリオンっていうのが妥当なので、
まあそうですね、
まあまあ結構10ビリオンっていうのは妥当なのかっていうのは見られては、
うん、まあ、でもロングテールだろうからそれでそんだけ売り上げやるのすごいよね。
顧客数どんなにいいんだよ
って。いやーだってこんなだって日本の中小戦闘屋さんに使うぐらいだからいっぱいいるんじゃないかみたいな。
でまあ、一部が全部売却に関しては未決定なんだそうなんですけど、ああ、うん、一応その経営の独立性は絶対維持したいっていう方向らしいので、
あ、そうなんだ、
はい、どうなのかちょっと見たいですね。
いや、なんかそれこそメールチンプって結構まあ CRM、まあ、どんどんこう機能自分たちで LP も作れたりとか、はい、あの米国内でしか使えないんですけど、はい、DM のカスタマイズサービスがあるんですよね、はいはい、そう、ああいうのとかを、しかもそれこそ買収とかなしで多分ね今のところ自社でどんどん機能獲得してすげえなって思ったんですよ。
サービス名がね、メールって入っちゃってるから
まあね、
僕実は今年1月に SMS マーケティングのチャティティブっていうのを買収してるんですよ。
あ、そうなんだ、
で、SMS を送ってる双方向のコミュニケーションツールっていうのも作ってるし、うん、かつ5月かな今年のに関しては自社のメールチンプ EC っていうような感じで、うん、EC サイト作れるような機能を出してるんですよ。
EC も作れるんですか。
そうそうわりかしなんかメールチンプって名前だけど、うん、メール以外もちゃんとできるっていう機能になっちゃってるんですよね、
はいはい、なるほど。まあでも確かに意外とそれ聞いてると名前がアシカシになってる感はあって、そ
う
そ
う
そ
う、メールしかできないでしょ、
うん、そう、実際僕らメールのユースケースでしか使ってないし、ね、なんか一応ねあのサーベイとかもあるんですよ、
はい、
なんだけどなんかちょっとこう足りねえなみたいな感じがあって、
ちょっと中途半端かもしれないですね。
そうそうそう、うん、
でなんかその背景としてありそうなのが結局やっぱり2個あると思っていて、1個が Shopify との喧嘩別れっていうところと、はい、もう1個が後発メールマーケティングサービスクラビオの休止っていうのがあると思って、
クラビオまた最近調査とか仕事をしてて、
で1点目に関しては Shopify ともともとメールチンプって連携してたじゃないですか。
そうです
ね。それがいつの間にかなくなってるんですよ。で気づいたら今年の Shopify Unite で Shopify 自前メール実装ってことで、完全にやっぱプラットフォーム側にあのコミュニケーションツール持ってかれてるんで、まあそこのなんだろう、トラクションを獲得できるようなプラットフォームとの連携が途絶えたっていうのは一個立ち位置として良くなかったのかなっていうのがあると思ってます。でもう一点、後発メールマーケティングサービスクラビオってとこなんですけど、クラビオに関しては2012か13に創業してるんですね。でただ2017年ぐらいまでの5年間ぐらいは全然顧客数伸びてなかったんですよ。
あ、そうなんだ、
そこが一気に伸びたのが去年から始まってるコロナの部分で、何十倍にも顧客数伸びていて、そこで一気に調達重ねてるんですけど、やっぱクラビオの、何だろう、連携サービス結構多いんですよ、調べていくと。だいぶ多くって、細かいサービスとかも多くって、そこのなんか連携サービス拡大によるアトラクションの、アトラクションの獲得、
はい、
って部分が、やっぱ一個明暗を分けたのかなという感じはしてはいますね。
そうですね。なんか、まあ少なくとも日本界隈だと結構 EC 屋さんたちがクラビオめっちゃいいみたいな感じで言ってること多いですけどね。まあ特に食費だね。
安いんですよ。
まあそうなんだ。
安いし、あとまあ無料プランでも十分使えたりするし、その連携先が本当に細かいところまで網羅してるんで、どんなにちっちゃな EC とかやったり、大きいところだったとしても、まんべんなく使えるっていうのは、一個クラビオのすごいところかなと思
って。そうですね。今なんかサイト見てますけれども、まあ、ショッピファイはもちろんのこと、結構海外だとよく聞くマジェントとかウィコマースとかサポートしてるから、まあその辺もね、多分使ってる人たちは多いんでしょうね。まあ日本でいう、ちょっと老舗系のね、ウィコマースだと。
はい。というのが2件目のニュースでした。まあ、ちょっとここも今後注目ですね。
そうですね。メールチンプな、個人的には頑張ってほしいけど。
こっから多分、大体にピポットってのはあんまなんか。
まあそうですね。なんかね、全部の機能はこう、帯に短したスキン流しみたいな感じになってるね。
そう。
それだけはメールチンプ使いてるんで、あんまないんだな。
そうですね。はい。ここちょっと注目かと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、で3点目が米国で Apple、Google のアプリストアに特化した独占禁止法案が提出、
はい、これはそうですよね、8月13日朝に、まあ、あのオフトピックで有名な宮武さんが連続ツイートとかで結構界隈で口バズしてるんです。
はい、昨日か。一応日本でも同じような法案、独禁法に類するような法案っていうのは出されていて、すでに施行されてるんですけど全然知られてないんで、
知らない。
今日に関しては今回 の、 その米国で提出された独占禁止法案と日本で施行されている透明化取引法をちょっと比べながらちょっと話していければと思っています。
はい、もある、ね。
はい、でまずどういうサイトとかストアが今回対象になっているかってところなんですけど、今回米国で提出されたアプリ、独占禁止法案に関してはもうアプリストアにしっかりと特化した内容になっています。
そうですね。
ちゃんとアップストアっていう風に会社の定義付けが書いてあって、でどういう会社が対象になるかっていうと、アメリカ国内で5000万人以上のユーザーを抱えるアプリストアっていうのが対象になるって書いてます。でなので流し自体はされてないんですけど、まあ自然にここ に、 ここに関してはアップルか Google のストアが
該当するってこと
ですね。で2点目のところで言うと、もうプライシング周りの話ですね、結構重要になってますと。で元々結構やっぱ批判にさらされてるところで言うと、あの Apple 税金、 Google 税金のとこですね、手数料の部分がだいぶ批判にさらされてるかなと思うんですけど、あれは結局 Apple と Google っていうのがサードパーティーの決済手段を使えないようにしていたガイドラインでっていうのが一番大きな理由だったと。で今回提出された独禁法案に関しては、サードパーティーの決済手段を受け入れるっていうところを義務化しています。
義務化なんだ。
すなわち、Apple、Google は手数料取れなくなったところですね。で、かつもう一個大きいのが、最恵国待遇っていうのを要請されなくなる。これどういうことかっていうと、Apple とか Google どっちもそうなんですけど、プラットフォーム外でアプリとかコンテンツを販売する場合に、はい、プラットフォーム内での販売価格よりも値段を下げてはいけないっていう要請されてるんですよ。
あ、そうなんだ。
まあ、でも実際 Spotify とか、あとマッチングアプリとかの場合結構やってたりするんですよ。税金分を引いて安く見せるみたいなことやってたりするんですけど、まあ、
そうですよね。なんかウェブで契約した方がお得みたいなことありそう。
あるんですけど、まあ、グレーゾーンなんですけど、一応ガイドライン上はその最恵国待遇っていうのは要請されるようになってるんですよ。そこを今回の、プライシング周りに関しては要請されなくなるっていうのがあったりします。で、3点目が競合禁止っていうところで、どういうことかっていうと、プラットフォーム側が売上データとか売れ行きのデータを元にして自社で競合可能になるアプリとかを開発しちゃいけないっていう。すること、
まあ、あれアマゾンとかよくやるやつ、
そうそう、アマゾンベーシックの製品とかってまさにそれなんですけど、
そうだよ、
プラットフォーム側は結局押さえてるんで全部、ただそれは禁止ですよ、急に今回されるようになってますけど、
まあ、ずるいから、
ずるい。 4点目が相互運用性。これはサードパーティーアプリストアの利用を可能にする。アップルの場合って、ダメじゃないですか。
そうですね、
サードパーティーのアプリから入れちゃいけないってなってるんですけど、うん、サードパーティーアプリをとりあえず使えるようにしますっていうところと、あともう一個大きいところで言うと、サードパーティーアプリストアをデフォルト設定にすることができるようにする。
いい、OS 版の設定で。
iPhone でデフォルトのアップストアっていうのを、iOS アップストアじゃなくて、例えば Amazon アップストアにするみたいな。
はいはいはい。
っていうのを要請されてます。
なるほど。
ただここに関しては、一応一部もう進んでるのかなと思っていて、例えば Mac 使ってると分かりやすいんですけど、Safari と Chrome って、Chrome デフォルトブラウザにできるんですよ。
はいはいはい。
とかもあるんで、ここはどうなる、アップストアがあるのどうなるかちょっとわかんないけど、インパクトとしては断然こっちの方がでかいのかなと思ってます
。そうっすね。まあ、だし、結局、今じゃあこの時点で選択肢与えますっていうふうになって、サードパーティーのアップストアでさ、盛り上がってるとかなんて他にないわけで、
まあは
い、そう、まあ直近で言うと、そんなに影響はなさそう
です。そうですね。はい。あと、ファーストパーティーのアプリストア削除できます。はい、
確かに今できない、なんかこう長押しするとなんかアップルとか Google のアプリだけ消せねえってなる。
だんだん多分これ進んでいて、Apple の出しているデフォルトアプリに関しても消せるようになってきてるんですよ。
あ、そうなんだ。
ただ消せないアプリもあったりして、その代表格がやっぱり App Store なので、今回のこの法案ではそれも削除できるように要請されている。
そうなんだ。まあ App Store わざわざ削除する人相当嫌いだ。じゃあ iPhone 使わないよっていう感じはあるけど。
そうですね。で、5点目、検索。
はい、
で検索ロジックっていうのを自社に有利に働かせるのを禁止っていうふうにして。
あ、でもこれ実際にどこまで、ね、従うかって難しいというか、そうですよ、ロジックを公開する義務があるわけではないですよ、
じゃない、
うん、
で例えばですけど、今アップストアでストアって検索するとなんか EC アプリ出てきそうじゃないですか、
はい、
なぜか一番上に来るのがアップルストア、アップルのアップルストアの、多分 Google 側も同じような感じだと思うんですよね、
うん、
でこんな感じで、そのストアのロジックが分かってないと、結局プラットフォーム側に有利に働くように検索ロジックが流れてしまうので、
ね、
でそれは良くないだろうってことで今回の法案が出されています
。なるほ
ど。ただ1点規定があって、有料広告使って上に上げる分には検索ロジックは別に有利に働かせなくてもいいですよって話で、要は Apple Search Ads で自社の広告を死ぬほど高い位置に上げるとかはまあいいんじゃないっていうのを書いて
た。なるほど。じゃあ、Apple自身がサーチャード使いなさいみたいな感じなんですか。
そうそうそう。まあ、多分そうすると、彼らは CPI、CPT とか超いじるんでしょう
ね。ね、結局そっち側でずる
しそうだから。入札額をめっちゃいじるんですけど。
検索の方を規制しても、なんか、いたちごっこになりそうな感じあるんです。
はい。まあ、いずれにしても、この大きな点が5点なんですけど、俺の部分が成立すると、結構、アプリエコシステムとしては大きな影響があるのかなと思ってはいます。ひるがえって日本の場合どうなってるかっていうと、あんまり知られてないんですけど、一応2021年の2月1日時点で、
じゃあ今年なんだ、
今年、
最近だ、
令和4年からだ、
はい、
から特定デジタルプラットフォームの透明性および公平性の向上に関する法律、通称透明化法っていうのがもう施行してるんですよ。
知らなかった。
知らないですよね、
うん、知らない。
で、ここの法案の規制対象としては、アップストア特化じゃなくって、物販総合オンラインモールの対象になっていて、米国の場合はユーザー数単位で規制されてたんですけど、日本のこの法案の場合は、金額、流通金額単位で規制がされてますと。で、アプリストアに関しては、国内流通総額2000億円以上というふうに書いてるので、基本的にはアップストアと Android の Google Play ストアが該当するような
同じですね。
ただ一番違う点としては、米国の今回出されている特権法案に関しては全部義務なんですよ、
うん、
で罰則規定も多分あるんですよね、
うん、そうですね。
で一方で日本のこの透明化法ってもう骨抜きになっちゃってるんですよ、完全に。なんでかっていうと、あくまでも努力義務にしかなっていなくって、
うん、
プラットフォーム事業者は運営状況に関する自己評価っていうのを経産省に継続的に提出をするところまでしか義務化されてなくって、
うん、そうなん
です。ただその内容っていうのを一応経産省レビューするんですけど、うん、プラットフォームに対しては自主的な改善を求めるにとどまるっていう法案なんですよ。なのでなんか 嘘もつけるし、それを指摘された時も別に自主的改善しかないんで罰則規定もないんで、
う
ん、完全に骨抜きにされちゃってるっていうのが多いですね。
なんかそれで本当に守る人いるのって感じ。
そう、一応事業者としては Amazon Japan、楽天、Yahoo ショッピング、Apple、iOS App Store、Google Android、Google Play Store とかが該当する感じですね。はい、まあ多分この辺もあまり知られてない内容かと思うので、ぜひ透明化法を検索してみてください。
いや全然知らなかった、勉強になる、ね。まあ、プラットフォーマーのフォームの方とかはなんか意外とこうめちゃやりとりしてそうですね。
はい、以上3点目の部分でした。最後のニュースが Tinder を擁するマッチグループがオンラインデート体験講座に邁進というところですね。まあ、コロナの影響でだいぶ Tinder に関して、まあ、他のマッチングアプリとかもそうですけど、一時的にだいぶ売り上げが落ちてるんですよ、
うん、
なんですけど、大体3ヶ月後ぐらいかなから各種アプリがオンラインデート体験っていうのを提供し始めて、ね、だんだん持ち直してるっていうの
が結構ありました。
でまあ、やっぱり以前やっぱりこの状況なので、オンラインデートっていうのは重要な、デートの手段になっているので、そこをさらに加速させるためにマッチグループ Tinder が有名ですね。世界最大規模かなのマッチグループがオンラインデートの体験講座に邁進しますと。で、具体的に何やるかっていうと、マッチグループが自社が保持しているマッチングアプリで今後1年から2年以内に音声ビデオチャットなどのライブストリーミング技術っていうのを搭載していくっていうふうに発表しています。マッチグループなんでどういうアプリがあるかっていうと、まあ、一番でかいのでやっぱ Tinder、
そうですね、はい、
で OK キューピット、
はい、
バドゥーもそうかな確か、
まあそうですね、
あとプレンティオブフィッシュ、
はい、
あと、
まあ、グループだからペアーズもそうですね、
ペアーズもそうです
ね、
あと、この前買収されたバンブル。
ああ、バンブル。まあ、だから、最後、カジュアル系から、あ、出されてます。もう真面目系まで一通りカバーしてる。まあ、本当に、
ヒンジとか。
ヒンジもそう。
だからもう、あの辺、本当に皮肉ですよね。バンブルに関しても、ヒンジに関しても、Tinder に対抗して作ったのに。
その顔を買ったら、吸収された。
買収されたっていう。まあ、超巨大資本なんですけど。
まあ、逆にこう、どういう人材使っても、マッチグループに囲われてる、そういう。
で、まあ、ここに関して2021年末までに少なくとも2つのアプリでライブストリーミング関連の機能をリリースする
。
じゃあ Tinder 要するこのマッチグループっていうのがこのライブストリーミング技術っていうのを自社で作ったかっていうと、実は多分そうじゃないんです、うん、背景として何があったかっていうと、今年の初めに韓国の P2P 通話ネットワーク技術を保持しているハイパーコネクトっていう会社を買収してるんですよ。しかもマッチグループ過去最大の買収で17億ドルで買収してます。で、このハイパープロットに関しては自社でサービスも持っていて、そのライブストリーミングを用いた P2P の通信アプリってのを提供してるんですけど、多分ここは使われてなくって、うん、完全にインフラ目的でマッチグループに関してはこのハイパープロットを使っていて、今回のライブストリーミング技術の搭載に関しても、このハイパーコネクトの技術っていうのが用いられる想定かなと思っては。
まあそうですね。だからもっとそういうオンライン系とかビデオ系を強化するっていうことがありそうですね。
で、この技術の一環で多分今後出てくるのが、Tinder のキャンペーンで、
うん、
以前、スワイプナイトの話を一回したと思うんですね。
はいはいはい。あの、なんか脱出ゲームみたいな
やつ。そう。選択していくと相性のいい相手っていうのがゲームしながら見つかるみたいな感じの、
はい、ね、逃げる戦う
イベントで、実際 29% マッチ形成が増えたみたいな、
すごい
データも出てる、まあ、その後どうなったか分かんないですけど、
うん、
マッチ率自体上がったみたいな話をしていて、前回の回数が2000万ユーザーを引き付けたらしいんですけど、2回目もやるそうですと、
うん、
で2回目では今までよりもさらにインタラクティブ要素っていうのを上げる目的で、ホットテイクスっていう機能を入れる予定ですと。
うん、
ホットテイクスっていう機能が、うん、Tinder が今年の6月にリリースしたばっかの機能なんですけど、参加者がですね、なんか何問かの質問に順番に答えていくことで、マッチする前の相手とリアルタイムでチャットができるってい
う
機能な
ん
です よ。マッチ前とマッチ後何が違うのかって
話だと思うんです
けど、マッチ後に関しては、マッチするには結局スワイプして、相手とお互いスワイプしてないとマッチができない。そのリアルタイムさ全然ないじゃないですか。
そうですね。どうやら
ない。そう。 一方でホットテイクスっていう機能はそこに参加しているユーザーがリアルタイムで疑似的にマッチングできるんです。からそのなんだろう時間差なくリアルタイムでその場で相性がいいかっていう部分を会話ができる。でかつ次元式なんですよ、30分以内に返信してねみたいな機能になってるので、よりそのゲーム要素が強くなってくるような感じの。
じゃあこれってね、参加してるのは原則もお互いオンライン中だとかも明示されてる。
でスワイプナイトにこれが入ることによって、スワイプナイト自体特定の時間帯のマッチ率を結構重視してるっぽくて、このホットテイクス機能の導入によってそこの特定時間帯のマッチ率向上にだいぶ寄与するのかなと思ってます。
なるほど、面白いですね。なんかやっぱりこうフォートナイトとかのさ、この間のアリアナグランデのイベントで、そうですね、ちょっと拡大解釈ですけど、今オンラインだけどリアル性を重視してそこでね人をわーっと集めて引きつけると、でまあそこの中にから拡張現実的な要素とかもね重要になってきて、
そうですね、この Tinder をどこまでメタバースとして捉えるかはまあまた別かな。
そう、どこまでやるかわかんない。
でもなんだろう、その本来リアルタイムでできていた流れっていうのを改めてオンライン側に今回持ってきてるっていうところは、Tinder はかなり獲得してるものかなと思っております
。まあそうですね、ちょっと僕も使ったことないのとちょっと世代も違うのであれかなと思うんですけど、やっぱなんかリアルタイムで一緒に何かを経験したっていうのはやっぱりすごいあるよね、ライブとかも。
はい、以上4ページですね。今回のニュース内容になります。
はい、
やっぱりこの3点目のアプリストアに特化した独占禁止法案の話が一番注目度が高いのかな、
そうですね、業界の反応を見ていても、まあよく知らないで反応している人も僕含め結構いそうではありますけどまあかなりこれによってはね、もうじゃあアプリストアとさ、いやなんかもしれないですね。
いやでもなんだかんだ結局この法案通んないと思いますよ。
まあね、なんか法案もそうだしさ、結局まあ可決されたところで
なんか離れられない。
そう、うん、だって結局ハードウェアはほとんどさ、もう Android とか
Apple とか、それがじゃあいきなりなんか Amazon の App Store の方がいいじゃんってなるかっていう。
そう、
Amazon の App Store も Google Play Store を経由してるし、
よっぽどだよね。まあ、だからこれによってなんだろう、まあ右利きっていうのを直近で受けるので言うと、もう本当にそういうプラットフォームに頼って、まあ、それこそフォートナイトみたいな、まあ、すごい。で、まあ、そういうデカ、自分たちでも超儲けてるデベロッパーは、まあ、そもそも抗議してこういう形にもなってると
思うから。スモールデベロッパーがどこまでその享受できるかっていうと、
そ
んなにないと思いますよっていう感じですね。あと、ロビー活動がさらに積極的になるだろうなっていうところ。
そうですね、まあだからこの領域に限らず結構ね、そのガーファ M がよくこうアメリカで承認勧告で詰められてるとか、なんかいろんな領域で規制するじゃないですか。まあそういうもう国よりもねでかくなっているような企業の新しい問題みたいなのが出てますね。
はい、それでは今週のウィークリーモバイルアップデートは以上の内容になります。
はい、面白かったですね。ハッシュタグカタカナフォーワークで、ぜひツイートしてください。
はい、また次回もですね、おそらくウィークリーモバイルアップデートをやるかなと思うので、ぜひぜひチャンネル登録フォローいただきまして、最新ニュースのキャッチアップをよろしくお願いします。
はい、ぜひぜひ面白かった感想など待っております。
はい、それでは今週のモバイルアップデートは以上で終わりになります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。
はい、次回お会いしましょう。バイバーイ。
さよなら。